激わび急騰流茶道です。一つお知らせがあります。2022年5月13日、夜7時から、小杉の大学というところで、急騰流茶道が茶会をやります。茶会といってもですね、個人的に当社調べで画期的なんですけど、なんと茶会なのに抹茶が出ないというすごい斬新すぎる茶会をやろうと思ってます。テーマは、武蔵小杉で茶室を作るということでですね、抹茶は出ないしお菓子も出ないんだけど、茶室を作って茶会をやってみるところのコアな部分を皆さんとワークショップしていけたらなと思ってます。武蔵小杉の区役所の方が会場になってまして、来られる方はリアル開催しますし、遠方の方はオンラインでも参加できるということなので、ぜひご検討ください。この番組を紹介している文章の中に申し込みサイトの方も入れますので、ぜひご検討ください。お待ちしてます。激わび急騰流茶道です。2022年新年度が始まりました。というわけでちょっと番組をリニューアルしようと思ってます。でもですね、やっぱ定期的にジャニーズと世阿弥の問題についてはぜひ語りたいと思いますので、その時は引き続きハッシュタグわびさびジャニーさんでやっていこうと思ってます。またこの1年間もよろしくお願いします。激わび急騰流茶道です。急騰流茶道はオフィスの給湯室で抹茶を立てる茶道ユニットです。信長や秀吉が戦の陣地内で茶会を行いリフレッシュしてたというエピソードをもとに、サラリーマンの戦場であるオフィスで茶会をしようというコンセプトです。この番組では急騰流茶道メンバーたちが、週末や出張先で博物館や美術館に行き、展示を見て知ったことをレポします。博物館や美術館で見た歴史の新ネタを食べる頭文字を集めてハッシュタグ歴史のハクビシン、よろしくお願いします。今回は、リスナーの浦健さんが東京国立博物館の年間パスをなんと寄付してくださり、そのおかげで、展覧会に行ってきましてレポをいたします。皆様からもこんな形でのスポンサーお待ちしてます。お手元にチケットがあるけれども、ちょっと都合が悪くて展覧会行けないやみたいなものは、どしどし急騰流茶道の方にお送りください。メールでまずご連絡ください。 offficesgmj@gmail.com です。よろしくお願いします。今回は浦健さんの提供でお送りします。
あ、聞こえますか？
です。
はい、ありがとうございます。はい、では今日も豪華なゲストが来てくださいました。自己紹介お願いします。
こんにちは、ミミズクドグゼットです。歴史のブル編集者をしています。お願いします。
よろしくお願いします。はい。で今日はですね、2022年5月まで展示している上野の東京国立博物館の空也上人と六原蜜寺展について調べたいと思います。よろしくお願いします。みんな大好き空也像はい、日本人なら皆さん社会科の教科書で一度は見ているだろう、口からにゃむあみだ仏ってちっちゃい仏みたいのが口から出てる木造の空也像が東京にやってきましたはい、というわけで予約して危機としてね、ミミズクさんと一緒に行ってきたんですけれども、どうでしたか？
実は私は 10年以上前ぐらいに六原蜜寺で見に行ったことがあったんですけど、それからちょっと、年もとってありったみがね、なんか増しましたね。
ああ、なるほど。私全然知らなかったけど、六原蜜寺行けば基本見れるんだね。普段秘宝とか言って隠してないんですね。
そうですね。だからそう今はいないと思うけど。
ああ、今せっかく京都行っても今東京来ちゃってるからね。確かに。いやー、それも知らなかった。どうせ行っても普段見れないんだろうって思い込んでて、慌てて上野行ったけど、まあでもね、
東博はあのいつも照明をきれいにすごいしてるので、うん、もしかしたら寺で見るよりもすごいドラマチックにいい感じであの空屋さん見れるんじゃないかと思う、
うん、そうかもしれないです
ね、うん、だから上野行けそうな人はぜひ予約していってください。
はい、
であの私もあの私は初めて本物を見たんですけど、で、まあね、あの360度あの後ろからも見えるように展示してくれてて、で、まあ、教科書だとどうしても、ね、口からなんかブワーって出てる吹き出しの方がフューチャーされてるんですけど、実際見ると服が風になびいてたり、うん、なんかおそらくなんか手に小さいシンバルみたいな打楽器持ってて、うん、あれ歩きながら多分いい感じの声で歌ってんだよ、そのアムアミダブザアンダコーダみたいなの
仏もね、
そうだから歌いながら歩いてなんか打楽器みたいに叩いてるっていう躍動感がねすごいエモかったです。はいはい、
まずパッとね遠くから見てもありがたかったよね、もう
あ空屋さんこっち来てるみたいな、ね、そうそうそうそうこっちですよ空屋さんみたいな、うん、そうそうそうそうなんかその意外と小さいんだよね、
そう小さいんだよね、生きてるね、でも生きてる、
そうそうそう、なんか小柄な、うん、なんか男の子みたいな感じの背丈で、うん、そのポンポンって叩きながら多分いい感じのラップを歌いながら、うん今だったらスケボーに乗ってたかわいいラップとか言いながら歩いてんじゃねえかみたいな、
うん、でみんな来たよクレアさん来たって
そうそうそうクレアこっちだよみたいな感じの
ありがたいありがたいって感じで、
そうそうそうそう、なんかそのねあの荘厳で怖いって感じよりもクレアこっちだよみたいな席取っといたよみたいな花見こっちだよみたいな感じめっちゃ良かったです
あの細い 手と足がねこう
でそうそうそうそうそうそう、
こう向かい風にこう立ち向かうみたいな感じで、
そうなんですよね、すごい 細身のねいい感じの、うん、ほんとなんかジャニーズっぽいスネもなんかキュンしそうな細い手足で可愛かったです、うん、はい、
すごい、
はい、そうなんですよ。でこの展覧会行って初めて知ったんですけど、この空也像を作ったのはみんな知ってる運慶快慶の運慶の方の四男の高尚さんという人だったらしいですね、
うん
うん、ね、うん、全然知らんかったね、うん、だ四男ぐらいだからなんか自由に気ままにやってたのかな、
でもなんか後から結構偉い人になったって、なんか偉い人になる前に作ったやつだって書いてあったよ、
ね、あーそっかそっか読み飛ばしてた、うん、そっか若手の頃作ったんだ、じゃあ結構ちょっと面白いのやっちゃいますかっつって奥原光人にちょっとあのねもしかしたら最初デザインラフ持ってって口から出るとかどうすかね、
確かにね、
えマジ良くないみたいな感じで作った可能性はありますね、
あの奥原阿弥陀仏っていうあのデザインが本当に画像でしか見たことないんだけど、
うん、うんうんうんうん、
考えたのか、あれはなんか他に元があるのかな、
確かにね、
なんかまあ像がなくても例えばなんかのその本とか お経とかになんか口から阿弥陀仏が出てるみたいなそういう表現があるとか、なんか
あーでもそれはあるかもね、
うん、だけどまああれをもう形にしたっていうのもすごい発想と想像っていうかね、
そうだよね、そうそうそう、もし元がねその文字だとしてもそれを立体にしてくれたのはすごいよね、
あの、ま、いや文字立体が本当になんていうかよくできてるもんね、
口の大きさもいいのよね、なんか自然体でさわーって言ってる感じが、
そう、
うん、
やっちゃったなとかそういう感じがしないもんね
これはちょっと無理やりやろうって感じじゃなくて自然に進んでね
出てるって感じで、
そうそうそうそうそうそう、嫌味もないし、
ね、嫌味もないもん、
最高で高尚さん最高っすわ、うん、もう運慶快慶より全然四男さんの方がいいよね、うん、はい、
素晴らしかったですね、
いや素晴らしいですね、やっぱよく彫刻の歴史とか知らないけどやっぱ運慶快慶のやっぱ12、13世紀 の、
うん、
あそのリアルな木造の時代すごいよね、やっぱうん、いやいい、よかったっす、のでぜひ皆さん行ってほしいんですけど、まあそんなこんなんでですね、まあ、空也像が見たいからわざわざ予約して行ったんですけど、
うん、
実はその空也像よりも全然やばかった他の像がありました、 はい、で空野像を所蔵しているのがその六波羅蜜寺っていう京都のお寺なんですけど、そのお寺でもう一個平の清盛像、木造のものがあって、これが一緒に展示されたんですよ。マジでもう感じ悪いおっさんっていう顔でね、京都の嫌味おっさんみたいな感じで、だらっとしたなんか座り方で、ちょっと肩も片方落ちてて、なんかちょっとお経を見て、あんた誰やみたいな顔で喋ってる瞬間みたいな恐ろしい像がね、マジでやばかった。
ほんと悪く、あんな気分悪くさせる像ないよね。
いや、ほんとやばいから、みんなすぐ見てほしいんですよ。マジで、日曜劇場とかの敵のキャラよね。買収しに来たやつとか、そういう社長みたいな。
そう、パッと見悪者って感じ。
いや、もう完全に悪者で、マジ半端ない感じで、やっぱ、なんつうの、負けた側の、うん、あの人は辛いなっていうね、その源平合戦で負けちゃったからこんなになったかという、ひどいんすよ、ひどい。
そうなってるから、
そうそうそうそうそう、
まあ、でん本当に清盛で作ったのか、後からこの気色悪いぞ清盛にしようって
言って確かにね、なんかそこはいまだに謎が多いって、あの図録にも書いてありましたね。一応江戸時代の記録に、これは多分平の清盛ぽいぞって書いてあったけど、本当なのか俺もわからんみたいに、僕あのね図録にも博物館の人も書いてたんですけど、そうそうそうそう。
でもまあ普通はさ、普通の像ってもうさ、やっぱりな検証するためだから、
うん、
もう素晴らしい立派な感じとかにするじゃん。
そうですよ、その偉大な人を崇めるためのものが、まあ、昔の像ですから。そうです、
だからやっぱりこんな感じ悪い像って初めてだよ。
いやマジほんとみんな見てほしい。なんかね、普段六波羅蜜寺でも見れるらしいので、うん、まあこのあと京都に戻ったらね、関西の人も見に行ってほしい。マジでやばいし、なんか白目向いてちょっとさ、人をバカにした感じでさ、ちょっと上目遣い、
なんか変、嫌な上司に睨まれる感じだよね。
そうそう、で口もさキリッとしてない、なんかもう喋り出してんだよね、ボロってね
唇、
何やお前動画から来たそうそうそう、許可取っとんのかいみたいな、すっごい性格の悪さがすごいよね、
うん、
13世紀にあんな表現ができるって、もうあの現代アーティストもいらないなと思うぐらいやばい感じでした
。曲がすごいよね。
そうなのよ。
やっぱすごいよね。
そうそうそう。で、まあ写真、あ、そうそう、で、その図録をみんなに見せても、やっぱ現代美術家の人もやばいですね。完全に目がラリってますねとか言って、すごい褒めてくれたし。やばいです。みんな絶対行ってほしいなと思ったんですけど、で、まあちょっともう一回話を戻すと、この伝、平の清盛像と空野像がある六波羅蜜寺、詳しいまた展覧会行くまでよく知らなかったんですけど、その平安時代にその死体を埋めてた場所と普通の町の境界線にあったお寺だったと恐ろしやですよ、
恐ろしやですね、
うん、なんかまあ、あんまり話していいのかわかんないで、まあ、京都国立博物館京博も実はその辺にありまして、まああんまり話していいのかわかんないですけど、なんか川をなめすようなあのお仕事をされてる方々の家とかも、まあ、その近くとかにあったりするのをいつもバスで京都駅から京博行くときに見てたんで、まあなんかちょっといろいろいわくつきの土地柄なんだなって、
う
ん、
ちょうど六波羅蜜寺の南側に京博があるので、
うんうん、
それの、東側が、まあ、この今言ってた鳥辺野っていう草創地ですね、京の時代の、
まあ、パッと見鳥って名前ついてて可愛いなと思いきや違うんですよね。恐ろしい、どういう意味の町の名前なんですか。
まあ、鳥長草って言って、あの鳥がこう
死体を
ついばむっていうかね、で化、うん、させるっていうことで、まあ、遺体をこう木の枝なんかにかけて鳥が食べやすいように処理して、まあ、風葬とか長葬にしていったってことで鳥辺野という地名になったと。
うわ怖ー、
怖い、ね、
そうなんだ、食べやすいように引っ掛けるんだ、それ知らなかった。なんか地面に寝かせるんじゃないんだ、もう、くっ、うわ、あ、じゃあもうちょっとあの木の枝で安もっかにゃーって言ってきたチュンチュンって鳥に、あ、なんかうまそうな死体あるやんつって、ちょいちょいそのままちょいちょいちょいみたいな。
そうだね、
きっしょー、マジか。なるほどね。じゃあこのなんかかかしみたいな感じで木にぶら下がってて、
うん、
鳥が食べるんだ。やばいや、鳥辺のやば。はあ。
長とかもこの辺になんか葬られたらしいよ。
え、誰誰？
道長。
あ、藤原の道長。俺やっぱ性格悪いってマウント取ると最後そうなるわけよ。
でも源氏物語とかでもよくなんかこの辺に葬送されてるらしい。
あ、そうなのね。すいません、私が源氏物語疎いから。じゃあもう源氏物語ファンの間ではあそこなってなってる場所
な、うん、なってるかもしれない。
そこで作られた空也像と平の清盛像という ね、すごいですね。だからまあ空也像はもしかしたらそういうやばい土地でそのね、なんだみんながその天然痘とかで死んじゃったから、うん、なんか尊い像を作って頑張ろうみたいな感じで高尚さんが作ったのかもしれないんですけど、うん、平の清盛は完全に悪意を感じる感じで、六原光司もどんなねオファーをしたのか、その職人アーティストに、アーティスト彫刻家に、
うん、
こんな感じで作ってほしい、クソみたいな感じでお願いしますみたいなだったのかなということなんですが、もうちょっとその図録に載ってた情報によりますと、その六原光司から33間堂あたり、その死体置き場だったところのそばにずらっと平家の家があったんだそうです、うん、はい。でまあしかし1183年に、まあ、その源氏にいじめられて都落ちするときに、そのずらっとあった平家の邸宅に放火して逃げてったの。ひどい。危ないよね。そんなんで六原光司燃えた、空也像燃えたらどうすんや
って。空也像その時はあったんだよね。
ああ、その辺がだからあれなのかな。あの議論もうあったのか、あとだったのか。
あってないのか、鎌倉時代か空也像って。
じゃあ一回それでもうズタボロに六原光司ら辺が燃え終わった後かもしれないね、作ったのはね。
でも六原光司はあったでしょ。
そうだから危ないじゃん、そんな近くでさ火払って死んだらどうすんねん。
本当だよ。
だよ、平の清盛。まあ、
都自体は清盛が死んだ後だけどね。
あ、そうかそうか、死んだから荒れたんだもんね。
そう
そろそろ源氏がもう我慢ならねえっつってね。そうか。
まあ平家を恨んでたのかも
しれない。恨んでたから、もうね、大河ドラマもちゃんと見れてないから全然その前後が分かってないけど、まあそうかそうかそうか。そんなこんなの。でもそんなもう放火をしたような平のその邸宅軍からの清盛像ですから、やっぱり感じ悪い感じで作ってると
選んでるような気がしますよ、あの像を見ると。
あ、もうほんとムカつく顔で作ってくれよみたいな。で、なんかそう、図録にはね、ムカつく顔で悪意を持って作ったとは一切解説は載ってないんですけども、まあその、平の清盛像、その超恐ろしい顔の像が作られた年代が、うん、その平家が放火して逃げた後なのか、前なのか、ちょっと微妙な感じですと、一応逃げてます、図録は。
わからない。
でまあ一番美しい流れとしては、その平家が逃げた後に鎌倉幕府が六原短大を作る時に、清盛がその恨んで出て怨霊になって出てこないように鎮魂のために作ったという説にしたいんだけど、まあこんなにちょっと嫌味なおじさんに作ってると逆になんか暴れて出てきそうだけど、だから分からんって書いてありましたね、謎やって図録に。
自分がさ死んだ後あんな像で作られた。
もう目当たる、絶対出てくるよね、そしたら、うん、こんにゃろうっつってね、うん、逆にあれもう煽ってるよね、音量で出てこいやみたいな。
よっぽどだよ、この清盛が嫌な人が作ったって思うよねあれ。
いやだからみんな見てほしい。なんかさ基本やっぱそのね13世紀ぐらいまでの木造はさ、やっぱすごい運慶会計が作るさ、すごいそのブッダを守る強いモリモリの人か、
うん、
ね、目が一重で寝てるか起きてるか分かんないそのブッダ系のやつとか、尊いのしかないじゃん。
そうそう、
そこまで
人間らしいね。
見る人をイラつかせるっていうとんでもねえ、その京都の嫌味おじさんの
横にね、あの運慶だっけ、運慶さんがいたんだよね。
あ、運慶像あったね、めっちゃ良かったよね。
それすごく良くてね、なんか
そうそう、なんか眉毛が太くてさ、キリッとした明るいおじさん、
う
ん、
そう、道を極めた親方みたいなね。
そうそうそうそう、俺がいい木造作るぜみたいな、スカッとしたね。あれも六原道士か。
そうなのにね、あの清盛、
清盛だけがものすごく誰もリスペクトしない、ディスってる、ディスってる像ですよ。あれやべ、めっちゃウケた。
さっきさ、念のためね、六原の功績ページをちょっと、
うんうん、はいはい、
そしたら、あの清盛について、清盛像については、
うん、
あの公式見解では、
はい、
共感を手にしたその風刺は平家物語に描かれている清盛の傲慢さは全くなく、仏者としての気品を覚える、日本の部分長久を祈願し、
うん、
主の中へ血を転じて写経した頃の太政大臣なんとか入道清盛公の像であるというふうになっておりますので、まあちょっと公式見解とはちょっと我々の見解はちょっと異なって、
ああなるほど、じゃあまだ拷問に、あ拷問じゃない、傲慢になる前で、まだ俺もまだ
傲慢なし、傲慢の後、
傲慢の後か、
うんうん、後ですね、あと出家して
あ、これからあの平家が100年続きますようにみたいな、うん、なんか血で写経、あでも血で写経してるからやっぱ気合いは入れてんだね、
うん、公式見解もなんかちょっと苦しさを感じますよ、
完全、そうそう、こんな性格悪い顔でごめんの一言をなんか言わないけどみたいな、
そうだよ
傲慢さは全くなくて嘘じゃない、むしろ傲慢さしかない像だよね、早くみんな、今みんな今すぐ見に行ってほしい、
ね、本当に、でも本当見る価値あるね、あれは、
いや本当と傲慢さがものすごい出てる恐ろしい像です、はい爆笑した、あいやめっちゃ良かったわ、やっぱ行ってみるもんすね、だ空野像も良かったんだけど、あまりその清盛さんがやばすぎてちょっと空野霞むぐらいだったので、皆さんやっぱり博物館に、ね、足を運ぶのがいいかなという感じでございます、はい、じゃあ今日もミミズク毒舌さんありがとうございました、なんかまた楽しいあのお知らせ事ができた時のはい、またお呼びしますので、ぜひよろしくお願いいたします、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます、で今日の番組の感想などあのお便りはあの募集しております、あと、まあ、スポンサーも実は募集しておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください、あの九刀流茶道にツイッターがあったりしますので、そこであのリプをしていただいたり引用リツイートとかをしていただいたり、あと、まあ、ハッシュタグ、九刀流茶道などで書いていただければ、感想を見に行きますので、ぜひお願いします。まあ、スポンサーも、あの、そんな高いお金いただかないので、九刀流茶道の方で宣伝の原稿を作って、こちらで読み上げたりできますので、お気軽にお問い合わせください。いただいたお金で、こう、あの、展覧会の入場料などに当てていきたいと思っています。ご連絡メールでも受け付けております。offycsgmj@gmail.com、office 商業無常@gmail.com です。はい。では今日もありがとうございました。失礼いたします。